どうぞ新約聖書テトスへの手紙2章を開きくださいますか。新約聖書2章、テトスへの手紙2章、今日私たちは3節から5節までの御言葉を見てまいります。まず3節をご覧くださいますか。同じように年を取った婦人たちには神に仕えている者らしく敬虔に振る舞い、悪行を言わず、大酒の虜にならず、良いことを教えるものであるように。そうすれば彼女たちは若い婦人たちに向かって夫を愛し、子供を愛し、慎深く締結で家事に励み、優しく自分の夫に従順であるようにと諭すことができるのです。それは神の言葉がそしられるようなことのないためです。今日私たちはこのテキストから学ぶわけですが、今日のテーマを一言で言うならば、模範になりなさいということです。模範になりなさいと。そのことを神様は人々に命じておられます。今日確かに私たちが見るのはこの女性たちに対する聖書の教えです。しかし模範になるという命令は女性たちだけじゃなくて男性たちにも与えられています。若者にも与えられています。信仰を持って主イエスキリストの救いに預かった者たちは、後に続いてくる者たちに模範を示していくということは私たちの責任です。今日私たちはこのテトスへの手紙の2章のところから、特に女性たちに対する教えを見ていきます。先ほどから模範になりなさいとか模範を示しなさいということをお話しています。で、皆さん、私たちが模範を示さなければ人々はどう生きていったらいいのかがわからないんです。私たちが、先に救われた私たちが、信仰の先輩である私たちが、主を第一に愛するとはどのように生きることなのか、そのことを具体的に示していくことが必要です。語ることはいくらでもできます。で、問題はそのように私たちが生きることをもって彼らにそのことを示していくかどうかです。隣人をあなた自身のように愛するということはどのように生きることなのか、そのことを私たちは具体的に示していかなきゃいけない。また信仰者として、神に愛されている者としてどのように生きていくべきなのか、そのことを私たち、先に救われた者たちは後からついてくる者たちに示していくことが必要なんです。模範を示しなさいって、模範になりなさい、それは今日私たちがご一緒に見ていくそのテーマです。さて、テサロニケのクリスチャンたちに対してパウロは彼らの信仰を称賛しています。少し前ですけれども、テサロニケ第一の手紙の1章をお開きくださいますか。そこに彼らの信仰を称賛しているパウロのメッセージがあります。テサロニケ人への手紙第一の1章6節と7節をご覧いただきますと、このように記されています。あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちと使徒に習うものになりました。どうぞご覧ください。この習うものになったという、この習うもの、そして7節のところに、こうしてあなた方はマケドニアとアカヤとのすべての信者の、出てきます、模範と模範になったのですと。パウロはこのテサロニケのクリスチャンたちが、このギリシャの東部にあたります、このクリスチャンたちがこのギリシャ全土において素晴らしい模範を示していたことを称賛しています。彼らは自分たちのところを訪問したパウロ、またそれ以外の信仰者たちを見て、信仰の先輩たちを見て、その生き方に習っていこうとしたんです。ですからこの習うという言葉ですけれども、新約聖書の中に6回出てくる言葉です。見習うものとか模倣者、彼らと同じことをやっていきたいと、そういう思いを持って彼らはこのパウロたちを受け入れ、そしてパウロたちの模範に従ってと、そのことをパウロはここで称賛しています。また7節に出てきたこの模範という言葉ですけれども、これも新約聖書の中を見るときに15回出てくる言葉です。 で、この言葉っていうのは、この例えば金属をこう打ってトンカチのようなものを打って像を作るとか、何かを鋳造するとか、そういう意味があるんですけれども、マッカー先生はこの言葉の意味を、このギリシャ語の意味をこんなふうに説明しています。このギリシャ語は封印とか鋳造したコインの刻印を表すために用いられたというふうに言っています。例えばその粘土があって封印をするときに、例えばそこに王がその判を押すわけです、ね、そうするとそれはもう王の権威によって封印されたことになるわけです。でそこに移るのは何かって、王の指輪なら指輪がそこに移るわけです、ね、例えばコインを見たときにそこに誰かのその姿がそのデザインされています。まさにそういうことを表す言葉だというんです。ですからこの言葉が言っていることは何かというと、そのテサロニケのクリスチャンたちの信仰がその周りの人々の中に非常に克明に刻まれていった。周りの人々はこのテサロニケのクリスチャンたちのその生き様というのを見たときに、まさにそこに自分たちが見習っていきたい、その素晴らしい印象というものを残していった。いずれにしろパウロが主に感謝していることは、自分たちが始めた働きをこの人たちが継続していることだったんです。パウロはイエス・キリストを見ました。そしてパウロはこのイエス・キリストに従っていきたいと願ったんです。イエスが彼の模範でした。そしてテサロニケのクリスチャンたちはイエスを見ていません。でもパウロたちを見たんです。そして今度彼らは主に従って歩んでいるパウロたちを見て、自分たちもそのように生きていきたいとしてパウロたちの模範に習っていったって、こうしてその信仰の遺産というものは引き継がれていったわけです。で、今日のテキストに戻っていただきたいんですけれども、このテトスへの手紙の2章をご覧いただきますと、この2章の1節のところから見ていきますと、ここには男性に対するメッセージがあり、女性に対するメッセージがあり、奴隷たちに対するメッセージがあるんです。で、なんでこんなメッセージがここに記されているかって、その理由はその前に出てくるんです。実はこの教会はクレテという小さな村、島に存在した教会です。で、このクレテの住民というのは非常に罪深かったんです。ご覧くださいます、12節。クレテ人は昔からの嘘つき、悪いけだもの、怠け者の食いしん坊って書いてます。しかも13節には信仰、人々の信仰を健全にし、デイ人の空想話や真理から離れた人々の戒めには心を寄せないように、つまりこういうことが起こってたわけでしょ。この教会が抱えていた問題というのは、教会が健全であろうとしているにもかかわらず、いろんな間違った教えが入り込んでいたんです。16節見てください。まず1章、彼らは神を知っているとは口では言いますが、行いでは否定しています。実に忌まわしく不従順で、どんな良い技にも不適格です。ちょっと皆さんの頭の中に描けます、この教会の様子が、ね、人は集まってたのかもしれない。でもその中には誤った考えを持った教師たちもいたわけでしょう、ね、でそこでパウロが命じたことは何かというと、このクレテにあるこの教会にあって、しっかりと教会が正しい教えに立って歩んでいくようにって、夫として男性としてどんなふうに生きていくべきなのか、妻として女性としてどんなふうに生きていくべきなのか、奴隷としてどのように歩むことが神の前に喜ばれることなのか、そしてそのような歩みをそれぞれがなすことによって、個人だけじゃない、その群れ全体がこの地域にあってキリストの素晴らしさを明かしすることになるからです。そうやって考えたら今の私たちも変わらないでしょ。大変な国に我々生きているわけです。これだけ世界において自由の国にあって、クリスチャンの少ない国は私たちの国ぐらいなもんです。 その中で神様、当然私たちに、男性にも女性にも子供たちにもどのように生きていくべきか教えてくれています。そして我々がそのように生きることによって、そして群れとしてそのように生きることによって、私たちはキリストの素晴らしさをように明かしていくことになる。だからどの時代であっても、どの場所であっても、神様が望んでいらっしゃること同じなんです。そこでこの2章を見ていくと、ここにさっきからお話しているように、男性たちに対する、女性たちに対する教えが記されているんです。今日私たちはこの母の日ということもあるので、この女性たちに対する教えを一緒に見ていきます。どういうことを神が女性たちに望んでいるかって。もちろんこれを見ていくときに年齢的に区別しています。年配の婦人たちと若い婦人たちをと。でも年齢に関係なく、私たちが歩んでいくべき方向ははっきり示されています。どういうことを神が望んでらっしゃるのか、そのことが明確に記されています。同時に既婚者だけじゃないんです。そうでない女性たちもこのような女性として成長し続けてください。何を神が望んでおられるのか、ご一緒に見ていきましょう。まず3節をご覧いただきますとね、年配の婦人たちに対する4つの教えがあります。おそらくパウロはこの教えを与えるときに、すでにこのような人々はこういう歩みをしていたんでしょう。全く彼らが歩みをしていないという話になって、多分このような歩みをしていた。なぜかっていうと、この人たちはみんなでなくても多くの人たちが非常に霊的な人々だったからです。どんなことを神様がこの年配の女性たちに望んでいるのか。で、御言葉を見る限り、年配というのは具体的な年齢が出てません。おそらく子育てを終えられた人たちの話です。4つの生き方が記されています。1つ目は経験でありなさいと言います。2つ目は悪口を言わないこととあります。3つ目は大酒の虜にならないこと、そして4つ目は良いことを教えなさいということが記されています。一つ目の経験であること、どういうことなのか。この言葉は聖なるものにふさわしいとか、神聖なものにふさわしい、もっと言えば聖職に携わると、つまり清い仕事に携わる人、祭司のように生きていきなさいと、そういった意味を持った言葉を使っています。あなたは救いに預かったんだから、神を敬う者として生まれ変わったんだから、それにふさわしく聖なる者に、神に仕える者にふさわしく生きていきなさいと。で、この振る舞うという言葉が出てきますでしょ。3節のところに経験に振る舞いというの。で、パウロはこの言葉をあえて記すわけですけれども、当然パウロ自身の頭の中にあったのは、この女性たちがその外見だけ、行為だけを行っているということ、そういうことがあってはならないということを念頭に置いてたはずです。というのは、実はこの振る舞うという言葉ですけれども、これは体とか心などの状態とか、心の状態などを表す表現なんです。これですから、パウロがこの振る舞うと言った時に、ただ行えばいいという話じゃないんです。どういう心を持ってそれを行っているかということを彼は言わんとするわけです。あなたが本当に救われた者として、神を愛する者として、また神を恐れる者として、その正しい心を持っているならば、間違いなくそこから正しい行いというのが生まれてくる。そのことを望んだんです。ですから信仰者であるあなたが本当にいつも神を愛するがゆえに、神を恐れるがゆえに、心を清く保っていく、そのような心から生まれてくる働きというのは素晴らしいものです。まず最初にパウロが言っていることはそういうことなんです、ね、二つ目に言うことは悪口を言わないようにとあります。この悪口、英語の訳を見るときに、あえて今2つの訳を見てきたんですけども、1つは悪意のある陰口というふうに英語では訳しています。悪意のある陰口、 また別の訳を見ると誹謗中傷であるとか口が悪いなんて、そういったふうに訳せる言葉を使ってます。でいろんな訳ができる言葉なんですけども、実は皆さん、テモテ第2の手紙をご覧いただきますとね、この言葉は3章の3節を見ていただきますと、そこにそしるというふうに訳されています。テモテ第2の3の3のところに、情け知らずのもの、和解しないもの、その次です、そしるものって出ています。これが今私たちが見ているこの悪口と同じ言葉です。そしる人、人のことを悪く言ったりとか、人を非難したりとか、人をけなすというようなこと、そういったことがあってはならないというのがここでの教えです。もう一つ私たちが忘れてはならないのは、ここで使われている言葉っていうのはディアボロスというギリシャ語を使うんです。で実はさっきも言ったように、いろんな意味があるんですけれども、その中の一つはあのマタイの4章のところに出てくるんです。1節と5節に出てくるんですけども、マタイの4章は何があったかって、イエス・キリストが誘惑にあった時の話です。その時にイエスを惑わす者、その悪魔、それがこのディアボロスなんです。つまりパウロが言わんとしていることは、あなたがもし誰かのことを悪く言ったり、誰かのことを非難したり、誰かのことをけなしたりするときに、それは神がお喜びにならないだけじゃない、それはまさにサタンが一番喜ぶことをやってるっていうんです。ですからどれだけ私たちは自分の言葉を持って罪を犯さないように注意しなきゃいけないかということです。3つ目は、大酒の虜にならないことってあります。実はこの動詞の時制を見たときに、官僚形というものを使っているということは、もうすでにこのような虜になっている人がいたんでしょう、ね、もう酒がなくてはやっていくことができない、まさにそれの奴隷となっているわけです。パウロが言いたいのは、我々信仰者っていうのはそういったものから解放されたものです。でしょ、お酒がなければやっていけないもんじゃないんです。なくてもやっていけんです。パウロはピリピ人の手紙の4章の中で、どんな境遇にあっても満ち足りることを学んだと言っています。彼が私たちに教えてくれるのは、その次の節では、貧しさでも豊かさでも、悪ことも飢えることも、富むことも、貧しいことも、乏しいこともあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ている。つまりどんな時でも私は満足してるって言うんです、ね、私たちの問題は心の渇きというものを神以外のところに求めようとするということです。だからいつまでたってもその心の渇きが満たされないんです。しかし我々が神のもとに助けを求めていくときに、神が私たちのうちにその満足を与えてくださる。そうすると私たちはお酒だけじゃない、そういった神以外のものに信頼を置く必要はないんです。彼らの奴隷となることはないんです。私たちはそういったものから解放されて神の奴隷となったんです。この方が私たちに本当の満足を与えてくださる。酒の奴隷になってはいけないんだと。そして最後4つ目に出てくるのは、良いことを教えなさいってあります。でここで使われている言葉っていうのは、人々の前でメッセージを語るとか、誰かの前で教えをなすとかっていうことよりも、どちらかというと個別にとか、ね、個別にあって助言を与えたり励ましを与える、そういう意味を持った言葉です。ですからこういうことなんです。教会にいる年配のご婦人たちは、その信仰歴非常に長い間主に忠実に従ってこられた。そしてパウロは言うんです。ますますそのように生きていってくださいと、ね、神を恐れて心から主に従い続けてくださいって。そして言葉で罪を犯すことがないように、言葉にますます注意を払って、そしてそういったいかなるものによっても虜になることがないように、そしてあなたの周りにいるたくさんの人々に 主の御言葉を持って大切な知恵を与えて差し上げなさいって。その知恵を持ってあなたたちは生きてきたんだから、その知恵を人々に分けてあげなさいって。こういう婦人たちが教会にいるっていうのは教会にとっての宝です。こういう婦人たちが教会には必要なんです。余計なことを言う人はいっぱいいるんです。しかし問題は後から続いてくるその若い人たちに、信仰の若い人たちに模範を示す信仰者です。パウロが言ったのはそういう人でありなさいって。もちろんその全ての点において完璧な人いないでしょう。失敗するでしょう。その時に主の前に正しく悔い改めて、そして正しく歩み続けていくんです。イエス、我々が忘れてはならないのは、あなたは模範だということです。あなたの後についてくる人はあなたを見てるんです。ですから見てくださいます、この2章の中で4節のところにそうすればという接続詞がついています。この接続詞は目的とか結果とかを表す言葉です。つまりパウロが言っているのは、もしあなたがこのように歩み続けていくならば、ある目的をあなたは達成することになるんだということを言っているんです。条件があるでしょ。もしあなたがこのように歩んでいくならば、今見てきたように、あなたがこのような歩みをするならば、あなたは大いに用いられるという話です。どんなことがなされるのかって、五節の後半見てくださいます。悟すことができるのですとありますでしょ、ね、あなたがこのように信仰者の模範として主の前を正しく歩んでいくならば、主にあって成長していくならば、あなたは若い人たちを悟すことができるって。この悟すっていうのは教育するとか訓練するという意味です。あなたたちの生き様を持って若い人たちを訓練していく、彼らを教育していくんだって言うんです。人々はいろんな教えを聞きます。でも、もしその教えを実践している人がいるならば、その歩みというのは言葉以上に力がありますよね。我々の信じているものが本物かどうかというのは、私たちがどんなふうに生きるかによって明らかにされます。本当の喜びを持って生きているんだったら、私たちはいつも喜んでいるはずです。それによって私たちの喜びが本物かどうかが分かります。我々が罪許されたことを喜んでいるならば、その行いによってこの救いが本物であるのか、この救い主が本物であるのかが明らかになっていきます。今パウロが我々に言うことは、ね、特に年配の女性たちに言ったのは、もしあなたたちがこんなふうに生きていったら、周りの人々はそのように生きているあなたたちを見て、そしてあなたたちが生きているように私たちも生きていきたいと願うようになるという話です。あなたが主を愛して主に忠実に従っているその様子を見るときに、彼らも私たちもそうありたいって、あなたが主の御言葉を実践しておられることを見るときに、彼らもそのように私は生きていきたいって、どのように女性として生きるべきかをあなたが示しておられるならば、間違いなく若い女性たちはこの人のように私もなっていきたいって。いいです、そのことをパウロは言ってるんです。そういうことが神のこの教会において望んでらっしゃる神ご自身の御心なんです。言葉によるよりも行いの伴った教えの方が力があり影響力があります。もしあなたがそのように生きているんだったら、女性たちはあなたを見て、そしてあなたが歩んでいるように次のようなことを彼らもやっていこうと思うんですというわけです。そしてそれが4節5節のところに出てきます。7つ出てくるんです。そういう模範が例えば悲しいことにもしなかったとしても、だからといってあなたはどんなふうに生きてもいいということにならないです、ね、そういう模範があろうとなかろうと、あなたはこんなふうに生きていくことが必要だ。そのことが7つここに出てきますので、一緒に見ていきましょう。まず1つ目に、夫を愛するということが出てきます。4節の中に、ね、 結婚されている皆さんにとって一番大切なことは何かがここに記されているんです。それはあなたの夫を愛すること、それが最優先事項です。あなたの仕事でもないし、あなたの親でもないし、あなたの子供でもないんです。あなたにとって最も優先すべきことはあなたのその夫を愛することです。で、この夫を愛するということはご覧になりますとね、おそらく多くの皆さんはこの愛という言葉を見て、おそらくこれは神の愛、アガペーの愛を話してるんじゃないかというふうに思いになると思うんです。なぜかというと愛というのは非常に難しいものであって、ね、神様の愛をしっかり覚えながら、神の助けをいただきながら何とか愛するようにって、でそういうことを言ってるかのように思うんですけども、実はこの4節の中で使われている愛というのはアガペーじゃないんです。あのフィレオの方なんです。つまりここでパウロが言いたかったのは、どんな犠牲をもってしても夫を愛しなさいというんじゃなくて、ここで言ってるのは夫に対して愛情を持ちなさい、もっと言えば夫を自分の恋人としなさいって言ってるんです。感情の伴ったものです、ね、そのように夫を愛しなさいということがこの御言葉が教えることなんです。この間お見えになったあのバーネス先生がこんなこと面白い話をしてくれました。彼が行った教会5年目なんですけども、行った教会は周りのその友人たちから言わすと非常に予的な教会であると、ものすごい大きな教会だし、私も行ったことありますけれども、予的な教会だと。でそれを聞いたときになかなかそうとは信じがたかったんですけども、彼はこんなこと言ってました。夫人たちの集会で私はこういうメッセージをしたって言うんです。ご夫人方よと、あなたのご主人があなたのベストフレンドになるようにしなさいと。そしたら教会のかなりの女性たちが文句を言ったって。そんなのできないって、ベストフレンドにしたくないって。それ聞いたときになるほどなと思いました。だって御言葉が私たちに教えるのは、ね、今私たちが見てる通りなんです。そういう愛を持って夫を愛していきなさいって。まず最初から非常に高いハードルが私たちの前に置かれたようです。でもね、皆さん、私が学びをするときにいつも繰り返すことは、神様の御心をあなたは実践できるということです。いいです。ここがすごいとこなんです。こんなあなたが一生懸命自分の意思でもって、ね、やろうと思ってて無理なんです。でも神がそのようにさせてくださるんです。そしてあなたがそのような愛を持って夫を愛していくならば、神があなたを祝してあなたを通して御業を成してくださる。いいです。二つ目に子供を愛するということが出てきます。私たちは子供たちの間でエコ引きしてないかどうかです、ね、区別してないかどうかです。この子は自分の理想の子である、この子はそうでないって、ね、そういうことがあってはならないということです。子供たちが間違ったことをしたとき、子供たちが罪を犯したとき、こんなひどいことをした、もうこんなひどいことをするあなたはもう私の子じゃないわとか、私たちが必要なのは無条件に愛することなんです。ただし、いいです。ただし、子供たちが間違ったこと、罪を犯したときには、愛を持ってそれを正すことが必要です。それが愛なんです。ソロモンは箴言の13章の24節で、無知を控える者はその子を憎む者である。子を愛する者は努めてこれを懲らしめるとあります。いいです。怒りをぶつけるんじゃないんです。これは、訓練でも何でもないし愛でもないんです。でも罪を犯している子を愛して、その子が正しい歩みをしていくために忍耐と祈りを持って教え続けていく。そしてその時に必要であればそのような無知というものが必要であるって。 目的は一つです。その罪から離れて神の前に正しい歩みをするためにです。愛しなさいって子供、3つ目に出てくるのは慎深くしてなさいって、自分自身節度を保って神の前に何が正しいかを考え、正しい判断がいつもできるようにしていなさいって。何度も私たちが学んできたように、我々にとって大切なことっていうのは、いろんな状況にあって、日々のさまざまな出来事の中にあって、何が神の前に喜ばれることで正しいことかを考えてそれを選択するかと。ぜひそれを続けてくださいって。4つ目に締結というのが出てきます。締結でと、もちろん言葉が言うように、一人一人が罪から自分の身を守っていくということは大切です。しかしね、もう一つ覚えなきゃいけないのは、自分が誘惑を与えることもないようにしなきゃいけないということです。ですから私たちがどういう洋服を身につけるのか、考えてみることが必要です。なぜそういう洋服を身につけようとするのか、なぜそういうことをしようとするのかです。私たちのその心をそういった罪から守ること、自分自身を清く保つことが必要であるし、そしてそういう誘惑を人々に与えないということも大切です。5番目に出てくるのは、この5節のところに家事に励みというふうに出てきます。家事に励みなさいと、女性たちは家庭にあって大切な務めがあるんだと御言葉は言うわけです。でこれはこの世の考えと相反するものです。女性の中にも才能を持っている人がいっぱいいるから、社会に進出してって、確かに才能を持っていらっしゃる人はたくさんいらっしゃる、ね、しかし神様がおっしゃっているのは、彼らに素晴らしい、そして大切な務めが与えられているということです。それは女性にはその家庭という大切な大切なその働きのところがあるんです。その家庭にあって家族の者たちに大切な影響を及ぼしていくんです。いつの間にか私たちもサタンは愚かじゃないですから、非常にその悪賢いサタンはいろんなことを思って私たちを惑わします。いつの間にか私たちクリスチャンもイエス様を知らない人たちと同じような目標を掲げて親業をやっている人がいます。何のために親業をするのか、いい学校に入れるためです、いいとこに就職させるためです。いかに間違っているかお分かりになるでしょ。神様そんなことを私たちに命じたんじゃないです。だって我々が託された子供は私たちのもんじゃないんです。これは神様のもんなんです。あなたに預けると言われたんです。神様何をしたらいいんですかって、私を愛する者として育ててきなさいって。ですから私たちの親の責任は、その子供たちと時間を取りながら彼らが神を愛する者として成長していくように、私たちはしっかり子育てをしていくことなんです。そこでなぜ女性が家庭において必要なのかって、テモテ第一の手紙の2章の中にパウロはこのように教えているところがあります。2章の14節と15節です。テモテ第一の手紙の2章の14節に、またアダムは惑わされなかったが、女は惑わされてしまい過ちを犯しました。しかし女が慎みを持って信仰と愛と清さとを保つなら、子を産むことによって救われますって。子を産むことによって救われますって。皆さんご存知のように、子供を産んだら罪が許されるって話をしてるんではないことは明らかですよね。みんなが子供を預かるわけじゃないからです。独身の人もいるからです。明らかにここで言われているのは罪からの救いとは違う、そういうメッセージです。で、確かにここで使われている救われるという言葉を見たときに、その言葉には罪からの救いという意味もあるんです。でもこの言葉はそれだけじゃないんです。危険から救われるという意味もあるんです。また安全や幸福、また繁栄の元の状態へと修復するとか、元の状態へと回復するという、そういう意味もあるんです。 ということはここでパウロが教えていることはこういうことなんです。この14節は今アダムとエバの話をしました。そのもう一節前の13節を見たときにアダムが最初に作られて、そしてエバが作られた話が出てきます。明らかにこれアダムとエバと関連した話なんです。そしてあの創世記の話に戻っていくと何が起こったかというと、サタンの誘惑に対してエバが誘惑をされて、そしてその木の実を食べましたでしょ。そしてその結果罪が世界に入り込んだんです。この汚名を晴らすことができるという話なんです。どういうふうに、罪を持って生まれてきた子供たちにしっかりと神様のことを教えることによって、その子供たちが神を愛する者へと生まれ変わるならば元の状態に戻るわけでしょ。だってエデンの園にあって最初神がお作りになった時にアダムといえば罪を犯すもんじゃなかったからです。その状態に回復するって言うんです。だから大変な務めを神様は女性に託したんです。家庭にあってしっかりと子供たちを教えていきなさい。だからこの14節のところで、15節のところで、女が慎みを持って信仰と愛と清さとを保つならと言ってます。つまりその女性がしっかりと神の前を正しく歩み、え、御言葉に沿って生きているならば確実にその影響が子供に及んでいくからです。こんなすごい務めというものを女性に神様が与えたんです。ですから残念なことは、そういう大切なその責任というものを放棄してしまう、もしそういうことがあるならば、私たちはそこに大変な問題が出てくる可能性があるということ、ね、そのことを覚えなきゃいけないです。結果がどうあれ、神は私たちにこうありなさいと教えてくださっている。で、皆さん、その御言葉を信じてあなたが従っていかれるならば、神様ちゃんとあなたに必要なものを与えていってくださる。それも私たちの信仰でしょ。そして6つ目になりますけれども、5節のところに優しくっていう言葉が出てきます。例外なくすべての人に対して思いやりと憐れみを持って良いことをしていきなさい、正しいことをしていきなさいって、すべての人に優しく接しなさいって。そして最後に自分の夫に従順であるようにと。この従順という言葉はその権威の下になるということです。神の前にご存知のように男性も女性も夫も妻も平等です。しかし御言葉が教えるのは、妻が自らの意思を持って夫の権威のもとにへりくだろうとするわけです。そうして夫に仕えていこうとする。なぜかというと、女性は夫の助け手として作られました。夫が霊的なリーダーシップを発揮していくために、その助けをなす、その務め、それが女性に与えられたものです。もう一箇所開けていただきたいのは、テモテ第一の手紙の2章のところをご覧くださいます。先ほど私たちが見たその一節前のところです。でまた第一の手紙の2章の11節、そして12節のところ、そこにはこうあります。女は静かにしてよい、よく従う心を持って教えを受けなさい。私は女が教えたり男を支配したりすることを許しません。ただ静かにしていなさいって。2つのもそのしてはならないという禁止の命令がなされています。してはならないことです。どういうことか、公の集会において教師になるということを禁止しています。というのはこの御言葉を見たときに、女が教えたり男を支配したりすることを許しませんと、 どっちが偉いとか偉くないとかって話に務めが違う、責任が違うって話です。そして二つ目は夫の上に立つことを禁止しています。夫を支配したりすることを許さないって。この支配っていう言葉は権力を振るうとか上に立つなんて意味です。ですから神様はその女性が教会において男性を教えたり男性を支配したり男性をリードするようなことをしてはならないんだと教えておられる。そしてそのためにパウロが教えたことっていうのはこの2章の中に出てくるように13節にアダムが初めに作られ次にエバが作られたからだというこの創造の話がここに出てきます。創造の順位とその役割なんです。男性がまず作られ、そして被造物の中に彼にとってふさわしい助け手が見当たらなかったので女性を作ったとあるわけです。ですからさっきからお話しているように務めがあるんです。責任が違うんです。ところがその責任を全く無視して自分たちのやりたいようにやっていこうとしたその原因となったのは罪です。ですから御言葉はちゃんと私たちに教えてくれています。家庭というところにあって妻たちを夫に従ってきなさいって。あなたたちの役割は本当に夫が本当にリーダーシップを発揮できるようにそのために喜んでそのリーダーシップに従っていこうとするんです。それはたとえその夫が未信の夫であったとしてもそのようにしなさいということはペテロがペテロ第一の手紙の3章の1節のところで言ってます。また2節にも同じように妻たちを自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。2節、それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからです。あなたは神を愛するがゆえに神が教えておられることを実践していくならば必ず人々はあなたを通して働かれている神を見るって言うんです、ね、どうぞご主人を愛してご主人を尊敬してご主人のそのリーダーシップに喜んで従っていくことです。もちろん罪を強要される場合は別ですけれどもそれ以外はそのリーダーシップに従っていくことです。そうすることによってご主人はあなたを信頼します。このような歩みを若い人たちがしていくようにあなたは彼らを教えることができるって言うんです。もしあなたが本当に霊的に成長しているならばと。さて非常に大切なことをパウロは私たちにまず教えてくれました。教会の中にあって信仰者であるご婦人たちがどんなふうに生きていくのかって。今日私たちが見てきたことを通してこんなこと言えますでしょ。どのレベルであっても我々の信仰の成長においてゴールは天に行くときまでこの地上にはないんです。昨日より今日は成長したいし、もし明日が与えられたら今日より成長したいんです。そうして私たちは生きていくんです。与えられた聖霊なる神様を私たちのうちにしておられる働き、我々をキリストにいたものに変えようとしています。その働きを邪魔することなく、つまり罪を犯して不従順な歩みをして聖霊が働けないようにするんじゃなくて神の前に正しく歩み続けていくならばあなたはそのような人に変えられていくんです。そのような歩みを我々は地上にいる間継続していくんです。そしてあなたがこの御言葉の教えるように真剣に御言葉に従っていくならばいいです。必ずあなたの周りの人々は見るんです。うちの子供はもう成長して家を出ていきました。彼らが救われる可能性がないのか、とんでもない。いいです。神がおっしゃっていることはあなたがそのような歩みをするときに家を出た子供たちであったとしても神に逆らっている子供たちであってもあなたのうちに働いていらっしゃる神を見ることによってその神に導かれていくんです。もう手遅れだけでやめておきましょうとかそんなことじゃないんです。我々は天に行くまでこの地上に置いてくださっている間少しでもキリストにいたものに変えられていく歩みをしていくならば、つまり御言葉に従って生きていくならば神があなたを通して才能を成してくださる、その希望を持っているんです。それが我々信仰者の希望です。 どうぞ信仰者の皆さんそのように歩んでください。今日の教えは女性のためであって男性である私には関係ない、とんでもない、同じことなんです。御言葉に従うことです。今日女性の学びをしてきましたけれども、こんなことをまとめて言えるんじゃないでしょうか。ペテロの言葉を借りれば、あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るような外面的なものでなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさいって。神の関心はあなたの外側じゃないって、あなたの内側だって言うんです。この御言葉は続いてこう言います。これこそ神の御前に価値あるものですって。私たちが関心を持たなきゃいけない我々の心です。主の前に心が正しければ正しい心から正しい行いが生まれてきます。心が正しければ主の御言葉を聞いたときにそのように生きていきたいと私たちは願うはずです。心が正しいから、そして感謝のことにそれを実践する恵みを神様はあなたに与え続けてくれるんです。だから私たちは主の命令を聞くときに重荷とは感じないんです。こんな人に私を変えていかれるのか、ぜひそうしてください神様と、そのような願いを持つことになります。先ほどの御言葉はペテロ第一の手紙の3章の3節と4節のところでした。アメリカのダラスのジーン・ゲッツという牧師はこんなこと言ってます。子供にこうしろというだけで神の道を歩ませることは決してできません。キリスト教の真理は親の生き方を通して示さなければなりません。もっといけないのは子供に神のことを話して聞かせ、さらに教会へ行かせ、そこで神について学ばせておきながら親が聖書に背いて生活することであるって。一人一人考えてみなきゃいけないです。私たちは模範を示すんです。我々一人一人がどう生きていくか、それは子供たちにこんな風に生きなさいということを教えてるんです。いいことも悪いことも。どうぞ神を信頼して力強く歩む信仰者としてぜひ歩んでください。神の約束は必ずなされるんだと、私のようなものを神様は変えてってくれるんだと、こんな私に勇気をくださるんだと、こんな私を変えていかれるんだと、その約束を持って希望を持って主の御言葉に従い続けてください。そのような歩みをなすときに主が望んでおられる働きをあなたを通してなされます。どうぞそういうご婦人として成長していってください。祈ります。父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝します。どうぞこの愛するご婦人方のうちに働いてくださるように、みんなあなたを愛していらっしゃいます。どうぞその愛がますます真剣なものになりますように。もし希望を失っておられる方がいるならば、どうぞ今一度希望を与えてください。主よ、このような婦人になっていきたいという希望を与えてくださり、願いを与えてくださり、そしてそのようなものにあなたが変えていってくださるように、主よ、どうぞこの愛する皆さんのうちにあなたの素晴らしい御業を成してくださり、あなたが喜んでくださる婦人として成長を続けていくことができますように。全能なるあなたの御手にこの愛するご婦人方、そしてこの愛する皆さん一人一人お委ねして、この祈りを救い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。